リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今はやっぱりオリンピックのことですね。日本が次々とメダルを取っていて、すごいなって、嬉しいなって思うんですね。一人で金メダルを2個取ったっていうね、高木選手は素晴らしいと思いますね。またカーリングというのを皆さんご存知ですか。銅メダルでしたけれども、私見ていました。大体ですね、私が見ていると、私の応援しているチームは負けるんですよね。そうするとちょっとがっかりするのでね、もう見ない方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、私が見ている時に勝ったというのはとても嬉しかったですけれども、その前私が見ている時に韓国には負けちゃったんですけどね、ちょっとがっかりをしたんですけれども、今回は勝ったんですね。まあ、カーリングっていうスポーツ、私ルールよく知らないんです。こう見ながらですね、ああ大体あの真ん中の方にいればいいんだなっていうのがこう分かってきたんですけれども、話題になっているんですね。まあ、実際、まあ、この試合があって、その真ん中におやつタイムっていうのがあるんですよね。別名もぐもぐタイムとか言ったりするんですけどね。でそこでこのバナナを食べたり、リンゴを食べたりですね、チョコレートを食べたり、2時間半ぐらい試合があってですね、その間にこの精神力って言いますか、体力というのを維持するために、そのようなコーナーが、まあ、正式にあるようなんですね。とても面白い。どんなものを食べるのかとかですね。また競技は審判がいないんですってですね。自分たちでそれをもう勝敗を決めるっていう、だからまあこの違反ル、こうズルをしないと言いましょうかね、まあ、そういうことなんですね。でまた日本のチームがですね、喋る言葉、まあ、一人一人にこうピンマイクがついているそうなんですね。で喋っている言葉が分かるですね。で喋っている言葉が北海道弁なんですってね。でそうだねとかですね言うんですよね。そうだねというのをそうだねって言うそうなんですね。でそれが何回もそうだねそうだねっていうのが聞こえてですね、別名そうだねジャパンっていうも言われていたんですね。だこの、まあ、女子ですね、女子が頑張っているというのでこう人気が出てですね、最後どうなるのかなと見ていたんですね。で最後もう本当は負けちゃったんですよね。もう最後の一投は、日本外する一投はもう残念だったんです。で相手チームをですね、わざとミスすればですね、もう相手チームも勝ったんですよね。けれどもやっぱりこうスポーツマンと言いましょうかね、もうちゃんと勝とうというので、自分のこのストーンと言いましょうかね、いうのをいい場所にしようと思って、ちょっとミスをしてしまったら日本のが真ん中に来ちゃってですね、結局日本が勝ってしまったということですね。でも負けたかなと思ったけれども、勝ったと、もう大逆転、大喜びだったんです。銅メダル。でも銅メダルって金と同じなんですよね。わかりますか。金編に同じって書くんですよね。銅メダルは金と同じなんですよね。まあ素晴らしい、価値のある銅だったなって思いますね。私たちも金メダルって言いましょうかね、天国で用意されています。もう皆さん全員それを用意されていますので、楽しみにしていただきたいと思うんです。今日はその金メダルを求めていた一人の男の人の話ですね。一人のこの男性、この人は大金持ちだったようです。金持ちの青年というタイトルがついています。 この人がイエス様のところに来てですね、永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいのですかと聞いたというところから話が始まるのであります。この永遠の命というのは、まあ金メダルと言ってもいいと思うんですね。天国におけて金メダルをこう得る、得たいな、欲しいなって、まあ、その確信が欲しいな、得られるという確信が欲しいなということです。まあ、この世に生きていてもいつか私たちの命は尽きるのであります。永遠に生きるんじゃないかなと思っていた日野原先生ですらですね、ついにこう亡くなられて昇天されました。私たちもいつかこの世をさようならをする時が必ず来るのでありますけれども、ちょっとやっぱ死というのは怖いですよね。もうこうはっきり言って正直言って怖いです。どうなるのかなっていうのは恐ろしいことです。まあ私は臆病ですからね、どこか知らないところに行くという時は調べるんですよね。乗り換えはどうしたらよいだろうかとかですね、いうことをこうよく調べて、でそして安心していきたいんですけれども、天国というところ、死後の世界というのは調べようがないんですね。まあ聖書にもちらっとは書いてあるけれども、よくわからない。誰かに聞こうと思っても誰も行ったら帰ってこないんですよね。だからわからないです。どうなんだろうかなっていう不安で、やはり自分の生き方は大丈夫だろうかなって、私は天国に行けるだろうかなっていう恐れと言いましょうかね、不安というものがあります。まあ、そういうものを私たちは持っていてこの世界を生きている。だからちゃんと金メダルがもらえるだろうかなと、永遠の命がもらえるだろうか、あるだろうかなっていうのは、やっぱり本当に切なる願いであり心配事であります。恐れがある、不安があるのです。この男の人もその不安を持っていたということです。今日の第一のポイントはですね、永遠の命を得たいという願いですね。私たちはそういう願いを持っているのであります。まあ、それに対してイエス様が答えられたのは、もし命を得たいのなら掟を守りなさいと言われました。掟、これは旧約聖書に書かれている、まあ、律法ですね。それを守りなさいと、おっしゃったんですね。でこの青年は、どの掟ですかと言ったら、イエス様が言われた、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい、ね、これは有名な党の戒め実戒ですね。そのまあ後半部分でありますけれども、それを守りなさいよと言われた。まあ普通はこのちゃんと立派な生活、立派な生き方、決められたことをきっちり守っていると神様から合格がもらえるとこう思われているんですけれども、この旧約聖書に与えられた律法というのは、そういう意味で神様が与えられたのではないんです。何かというと、イスラエルの人たちはもともとエジプトで奴隷状況であったんです。奴隷だったんですね。で神様助けてくださいとお願いをしたら、神様は救い主のモーセを送られて、そして彼らはモーセの導きの中エジプトから脱出することができるんです。そして神様の約束された約束の地、カナンの地に来ることができたという。でそのところで神様はこの党の戒め実戒を与えられるんです。これは何かというと、私はあなた方をもう救いましたよ、 もうエジプトのですね、あの苦しい状況から救いましたよと、もう大丈夫ですよと、これから私と一緒に生きていきましょうということで、そのためのこのガイドラインとして、まあ、手引きとしてですね、の立法が与えられたのであります。まあ、もう自由に生きていいですよ、自由に生きていきましょう、私と一緒に自由に生きていきましょうって、自由というのはとても嬉しいんですけれども、でも自由にと言われたらちょっと困ってしまう、どうしていいかわからないというところがないではないでしょうかね。子どもたちですね、まあ、夏季学校とかするんです。そして自由時間というのを決めるんですけれども、小さな子どもたち、自由時間ですよと言っても困るんですよ。自由時間何していいかわからないんですね。ですから自由時間でも私たちはこう、自由時間これができますよ、これができますよとですね、いろんなものを用意してあげてですね、そして一緒に遊んであげて、ちょっとも自由じゃないんですけれどもね、でもこうそれでも、ああ自分が選んでですね、これをしようというのでこう遊ぶっていうのが自由、まあ、そういうところがあるんですよ。神様からですね、自由にしていいですよと言われても、どう自由にしていいかわからない。じゃあこのように生きたらいいですよというガイドラインがこの10回ですね。このようにまたお互いにですね、みんなで仲良く生きるためには、人のことをですね考えなさいよ、自分のことだけ考えていたら嫌な思いするでしょ、みんなで仲良く楽しく生きるためにはお互いのことを配慮してですね、人が嫌がることをしない、そうするとこの充実した素晴らしい生き方ができますよというのがこの立法なんです。ですから立法が与えられているということは救いの印なんですね。救われているからそのことが与えられている。だからイスラエルの人たちは立法が与えられた時喜んだんですよ。あ、神様に認められた、神様が私たちのことを考えてくださっている、まあこれをこのように生きればいいんだなというのを喜んで生きていたんです。けれども時間がだんだんだんだん過ぎていくと考え方が変わってきたんですよ。この立法の通りに生きないと神様から喜ばれないんじゃないかなというふうにこう変わっていってしまったのですね。ですからイエス様はですね、もうあなたには立法があるから大丈夫ですよ、永遠の命大丈夫ですよと言うんですけれども、この何かをしてこう合格をもらうというのはとても難しいことなんです。特にこの心の問題というのはもう終わりがないことなんです。まあ、例えばあなたの父と母を敬いなさい、お父さんお母さんを大切にしなさいということを一つをとっても、本当に大切にしているのかな、本当にお父さんお母さんを敬っているのかなと問われるとどうでしょうかね。まあ1年に一度父の日母の日にプレゼントを贈れば敬っていることになるでしょうか。もちろん敬っていますよね。でも1年に1回するだけでそれであとは関係ないというのでは敬っていることになるでしょうか。そうじゃないですよね。その心構えというのがあってですね、それをずっと考えているなら本当に敬っているだろうかななんて言えないような状況になってくるのではないでしょうか。どこまでやったならば敬っていることになるだろう。まあ、たったその一つをとってもですね、ああ私は完全には行えないなと思ってしまうのではないでしょうか。この青年というか男の人も一生懸命立法を真面目だったんですよね。本当に真面目にやろうと思ってやってもやってもキリがないって言いましょうかね。どこまで寄ったら完全になるだろう。イエス様にそれを聞きに来たということですね。この世の生き方では満足を得られないということ、安心は得られないということです。第2番目ですね、天にこの富を積む生き方。イエス様がですね、21節に言われます。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、そうおっしゃいました。 ここでこの男の人は財産を持っていた。だからその財産を全部この人々にあげなさいよと言われたんです。で、私たちもじゃあそうしないといけないのかなということですけれども、それを言っているのではないんですね。の私たちの心の在り方をイエス様は問われた。この青年のこの男の人の心の在り方をイエス様は問われたんです。やっぱりこの安心したいと言いましょうかね、いうのはやっぱりお金があると安心しますよね。何か病気になったらどうしようかな、そういう時にお金がないとお医者さんにも行けないなと思いますよね。何か問題があった時にお金がないと何もできないな、どこにも行けないし何にもできないなという、ですからばちょっとないといけないなと思うんです。まあ必要なだけあればいいって思えばいいですけれども、お金というのは不思議なもので、貯まってくるともっと貯めたくなるんですね。で、これだけあるから大丈夫だとは思えなくなるんですよ、万が一。私たちのナザレン教団って意外とお金持ちなんですよ。びっくりするんですけどね、他の教団の人たちに話したらですね、びっくり、え、そんなにあるんですかってびっくりされますよ。まあお金あるんです。で、今回のこの地震があってですね、で、本部にビルが、本部ビル、新学校があり、本部のこの事務室があり、そして目黒教会があり、新学校の新学生の寮なんかがですね、あるビルがあるんですけれども、この今度地震が来たならば崩れてしまうという状況になったんですね。で、どうしようかなとみんなで散々話し合って、やっぱりこの地震が来ても大丈夫なように工事をしようと決まったんです。で、そのためにはお金がかかるというので、もうお金かけたらキリがないんですね。ですから、まあ、2億円で、その耐震補強をしてこれからも使い続けようというのを決意したんです。2億円です。2億円、200円じゃないんですよ。2億円、すごい金額ですよね。けれども、じゃあ皆さん頑張ってですね、1億円献金しましょうですね、決めたんです。で、残りの1億円はどうするかというと、貯金を崩る、取り崩してそれを使いましょうということになったんですね。で、皆さん一生懸命献金してくださって8000万円くらいもう集まっているんですよ。すごいです。ナザレン教団すごいなと私思います。私たちの献金がですね、そして今本部ビルの耐震補強ができて、そしてアスベストを使っていたんですね、これ健康に良くない、それを全部取り除いてきれいにしてですね、素晴らしい、もうリニューアルしたんです。私が新学生の時にいた時はあんまりいい部屋じゃなかったんですね。今あの部屋に住みたいなと、これからの新学生羨ましいなと私は思ってるんですけども、ちょっときれいになったんです。で、この前の水曜日に、先週の水曜日に完成の感謝の記念礼拝というのを本部ビル目黒教会で行いました。けれどもですね、それは外側と言いましょうかね、必要最小限、最小限だけをしたんですね。トイレというのはもう前のままです。またこのビル4階建て、まあ、5階建てですけれども、エレベーターもない、もう年を取った方々どんどんですね増えておられるので、使いづらいというので、エレベーターもつけたいな、そしてこのトイレももっときれいにしたいなとですね、いろいろもう少し使い勝手の良いようにしたらもっとこのビルを使えるなというので、もう少し工事をして良くしましょうですね。でも、そのためにはこの献金というか、献金をまあちょっともうこれ以上できないなってですね、だから貯金を取り崩しましょうということになったんですよ。まだあるのでですね、それを取り崩して使おうと。そうするとちょっと心配になるんですよ。でも万が一、これから万が一なんか起こった時にそれがないと困るんじゃないかなってちょっと不安に思うんですね。けれども他の教団はないんですよね。 ナザレもあるですね。他の兄弟どうしてるんですかって聞いたら、神様に頼るだけですですね、ですね。もうすごい信仰的だなって。ナザレン教団、神様に頼ってるのかな、お金に頼ってるのかなとふとこう思ったりするんですけれども、お金持ってるとどちらかというとやっぱり神様というよりもそっちの方を頼るときに頼りたくなってしまうというのが人間なんです。まあ、このいろいろな詐欺とかですね、本当にひどい人がありますよね。もう本当に上手に言って人を騙してお金を取るですね。まあ、それは人間の心の中でですね、今あるんだけれども、全くお金のない人から詐欺はできませんからね。お金ある人ですよね。でもこれをもうちょっとあったらもっと安心できるんじゃないかなとか、もっと余裕ある生活ができるんだろうかなという、この欲と言いましょうかね、そういうものにつけ込んで、まあ、こう騙されたり騙したりするんですよね。もちろん騙す方が悪い決まっていますけれども、私たちの心の中にある、いや、もう少し欲しいなとか、もう少しないとちょっと心配だなという心ですね、その心が問題なんだということです。で、この男この人の心の中にもそれがあったんですよね。たくさん財産を持っているんだけれども、でも不安だし、これがなくなると私はどうしていいかわからないという恐れを持っていたんです。それに対してイエス様は、その心を持っている間はこの地上でこの安心と言いましょうかね、平安というのは決して持つことができませんよということをこのところでおっしゃっているんです。このお金ということに関しては、まあ、私たちのナザレン教団の、まあ、この、元になったウェスレーという人が説教しているんです。の有名な説教、お金についての説教なんですね。これは資本主義の基本ともなったとも言われている内容なんですね。お金に関してですね、大いに獲得しなさいですよね。そして大いに節約しなさい、大いに捧げなさいということです。ですからお金儲けというのは悪いことはあります、悪いことではありませんよというのはもう資本主義の基本なんですね。もう大いに稼ぎなさいというんですよ。それだけで終わっちゃいけないんですね。大いに節約しなさい、無駄遣いをしないで質素な生き方をして、もうそれを蓄えなさいって言うんですよ。貯金しなさいよと。で、それだけで終わっちゃいけないんですね。大いに捧げなさいって、もうそれが貯まるのが目的じゃないんですよね。これが必要なんだ、これが大切なんだとか、困っている人がいるとかですね、助けを求めている人が あるならば、その人のためにそれをもう全部使いなさい。まあ、そのようにこのウェスレーは言ったんですね。そしてこの資本主義はこの大いにですね、この獲得しなさいというのを保証されたので一生懸命獲得をしている。後半部分ですね、2つの部分を忘れているんですけれども、そのように生きることですから、ここで大いに捧げなさいですね。ナザレン教団も今この時も使う時じゃないかとかね、宣教のためにあるならばそれを使おうという、この大いにですね、捧げなさいという生き方は大切なことだということです。けれどもこのようにとらわれていると、大いに捧げることができなくなってしまうということですね。イエス様のですね、この天国貯金ですね、天に富を積むようになりますよというのは天国貯金とも言われるんですね。だけどこれはそういう生き方を示しているんです。天国に銀行があるわけじゃないですよね。もう神様がですね、こうあなたの貯金はこれだけですよと、利子これだけで、じゃあこれだけですよ、払い戻しますよということじゃないですね。この地にお金を貯めてですね、それで安心しようというのは間違っていますよということです。じゃあ何によって安心するのかといったら、後半部分ですね、イエス様がおっしゃったですね、それで私に従ってきなさいとイエス様がおっしゃったということですね。第3番目ですね、イエス様に従おうということです。それから私に従いなさい、イエス様に従っていく、そこに平安があり安心があり永遠の命があるんですよということです。イエス様ほど優しい方はありません。 イエス様はとっても優しいお方です。私たちのことをいつも見ていてくださいます。私たちのために、私たちを救うためにこの世界に来てくださったお方です。私たちを救うために、私たちの罪とか汚れを全部自分のものにし、自分が引き受けて十字架にかかって代わりに死んでくださったお方です。そして聖霊というお方を通していつも私たちのそばにいてくださるお方です。世の終わりが来るまでどんなことがあってもあなたから離れませんよと言ってくださっているお方です。いろんなこと、失敗をしたり間違ったり、嫌なことがありますけれども、それら全部を全ていいことに変えようと言ってくださるお方です。そして最後ちゃんと天の国に連れて行きますよと言っていてくださるお方です。ですからこのイエス様を信じて信頼して全部任せて大丈夫なんですよ。自分でああしたいこうしたいという願いはあります、ね、イエス様こうしてくださいよとお願いすればいいですけれども、でもイエス様はですね、一番良いことを、私たちにとって一番良いことをしてくださいます。ですからイエス様に全部任せても大丈夫です。まあ、私任せるとイエス様嫌なことをさせられるんじゃないかなとこう思ったことはありますけれども、でもイエス様は決して嫌なことではない、私たちにとって一番良いことをしてくださるお方ですから、安心してもう全面的にイエス様に頼って大丈夫です。それが永遠の命に伝わ、もうつながっていくということなんです。私一つの説教を覚えている、これは多分東京で基軸だったと思うんですけどね、エノクの話をその先生がされた、旧約聖書のエノクですね。このエノクという人は神様と共にですね、この創世記5章の24節に、エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなったですね、神と共に歩みですね、イエス様に従ってイエス様と共に歩むということですよ。もうこのエノクという人は神様といつも一緒に生きていた。で、神様と話しながら、こう神様、今日こんなことがあったんですよとかね、こういうことが嬉しかったんですよとかで、神様とこう話しながら歩いている、で散歩をする、ね、神様もいろいろ話をされて、そして、神様がですね、今日はいつもはここまでなんだけれども、もうちょっと先まで行こうか、あ、いいですね、で神様と一緒にこうずっと話しながら楽しく歩いていって、しばらくすると周りが暗くなったですね。そして見るとなんか向こうの方に丸いものが見える。神様、あれ何ですか、あれ地球だよですね、今日はもっと先に行こうかと言ってですね、でいつの間にかエノクは天の国に行ったというようなこの話をですねされたんですね。イエス様と歩む生涯はそうですよ。イエス様と一緒にいて、イエス様に話しながら、イエス様についていきながら、はっと気がついたら天の国にいたっていうのが永遠の命です。イエス様と共に歩んでいきましょう。皆さんは永遠の命が与えられています。天国において素晴らしい金メダルを用意されています。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今日はこの お金持ちの青年のお話から教えていただきました。この人は平安を求めていましたけれども、それが得られなくて、苦しんでいました。この世のもので平安を、そして救いを求めても決して得られません。私たちもともするとこの世のもので安心しようというものであります。お許しください。この世のものにとらわれない生き方をしたいと思います。どうか、大いに稼いで、大いに節約して、大いに捧げるというこの精神で、生かしてください。そしてイエス様、私たちを愛し、そして導いてくださるイエス様に従って生きたいと思います。あなたは私たちに永遠の命を保証してくださり、そして豊かな人生を歩ませ、最後はちゃんと天の国に連れて行ってくださいます。ありがとうございます。この一週間もあなたと共に歩み、あなたと共に、 生き、そしてあなたの愛を、証しをしていきたいと思います。私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。今日は、役員選挙もあります。どうかこの教会を、そのために用いてください。またふさわしい人が選ばれるように導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。